音書第26章の26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲む日、その日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。以上です。よく、教会でですね、聖書のことを教えてくださいという人たちがですね、たまにやってこられます。その人たちがですね、何をですね、聞きたいかっていうと、聖書の成り立ちとかですね、聖書はどんなことが書いてあるんですか、そういうふうにですね、言われることがあります。よく話してみるとですね、ある人はこういうふうに言ったんですよね。聖書はイエスという人間を神様にするために書かれたんでしょうって。それは全くの間違いですね。神様に、イエス様をですね、神様にするために書かれたんでしょう。神格化っていうんですかですね。イエスという人間がいて、それを神格化するために書かれたもんじゃないですかって。それはですね、そういう読み方もあるかもしれませんけどですね、初めからイエス様は神様ですので、神様の福音というか、証というかですね、神様が私たちをどれだけ愛してくださったか、その神様の御言葉が書かれてるんじゃないんですかって言われるけど、イエス様のことを神様だと信じてない人たちにとってみれば、神格化されるために書かれたんでしょう。そういうふうに読んでいけるのかなと思います。基本的にはですね、イエス様が語られた御言葉がですね、すべてですって。たとえ奇跡を行おうがですね、また悪霊を追い出そうがですね、すべては神様の御言葉だとして、聖書をですね、信者は読んでるんだと思いますよ。ですから、御言葉が聖書をですね、成立させているものだから、イエス様の御言葉が何であるかっていうのを聞くっていうのが一番大切じゃないですかっていう、そういう話をですね、させてもらったりもします。で、教会がですね、できた頃ですね、イエス様が天に召されていかれて、その後に弟子たちが教会を作っていきますが、その教会のことを初代教会というですね、最初の教会。何をやってたかですね、で結局こう、使徒言行録からしか分かりませんけども、どうも食事をしてたんですよね。別に礼拝をしてとかですね、ではなかったみたいですね。みんなで集まって、週に1回集まって、共同の食事をしてきた、大切にしてきたですね。でそれは何でかっていうと、イエス様がこれをしなさいと言われたからですね。それは何かっていうと、杉越の晩餐の時にですね、杉越の食事の時に、私を思い出すためにパンを裂き、ぶどう酒を回して飲め、これを行いなさいと言われたので、多分弟子たちはそれをですね、毎週繰り返し繰り返しですね、食事を共にしてたのでしょう。それがイエス様とのですね、霊的なつながりになっていったんだろうなと思います。その時にですね、弟子たちが自分はこういう言葉を聞いたとか、こんなことをしてもらったとか、こういうことだということで証しをしてたし、私たちが信じるですね、イエス様はどんなものかってことがまとめられていって、使徒信条になっていくしという、初めはですね、一緒に共に残ってですね、共に集まって食事をして、分かち合いをしてたんでしょう。その中で印象に残るって言葉が残されていって、それが聖書にまとめられていったんじゃないかなというふうに思います。ですから、イエス様の言葉で、きっと彼らが来なかったのは、パンを裂いて、ブドウ酒を回したときに、これをしなさいと言われた、それが一番心の中に残っていた。それが今のですね、礼拝でいうと、聖餐式ということになると思います。この前ですね、LCR の方々と一緒にですね、長崎と五島にですね、行ってきました。五島もですね、何回か行ってきたんですけども、行くたびにですね、いろいろな話をですね、ガイドさんがですね、説明してくれるんですけど、ガイドの質がどんどんどんどん上がってきますもんね。それはそうですよね、世界遺産になって、今、巡礼センターというのをカトリック教会が作られて、その人、カトリックの信者さんですね、その人たちが五島の歴史とか、五島の信者さんとか、教会のことをですね、そのツアーガイドとしてやっておられれば、今まではなんかですね、会社の人がただのガイド、クリスチャンじゃない人が言うから、っていうことが多かったんですけど、 いや、自分のふるさともですね、隠れキリシタンだったり、ね、そういう人たちなんでしょうから、自分たちの生活とかそういうことも交えながら、教会がどのようにですね、今まで残ったかっていうようなところもあるし、またですね、教会を訪問するためにですね、お見どというか礼拝堂に入って、まず沈黙の時間を1分間持ちましょうとかですね、おお変わったなってですね。でそういう中でですね、いろいろなですね、新しい発見とか生まれますけど、結局ですね、長崎の方にですね、黙って出かけていって、神父さんたちを呼んできて、何がしたかったかって、聖餐式なんですよね、やっぱりね。はい、ホスティアをもらうっていうことが一番ですね、彼らにとっては一番の力になったんでしょう。だから、命の危険を冒してまでですね、呼んできてですね、聖餐式をやった。でそのことがですね、なんていうか、集落の人たち、なんかそういう秘密の連絡経路があるんでしょう、スマホよりも早く連絡が行くみたいなんですね。もう次のもう何時間後にはもう島中の人がですね、今度あそこに神父がやってきて聖餐式やるっていうのが知れ渡ってるから、ダーッと集まってくるっていうですね、それぐらいそう共同体のですね、意識が高かったけども、その今神父がやってきてですね、聖餐式をするってことがですね、どれだけ彼らにとって一番の力になったかっていうことなんだろうなと、そう思うとですね、私たちは毎週聖餐式を受けてますけど、それに対してどのような思いでですね、出てるのかなと思いながら、そんな話を聞いておりました。イエス様がですね、十字架にかかる前にですね、取って食べなさい、これは私の体、私の血、これを行いなさいといったことが弟子たちの心の中にですね、かなりですね、深くですね、とどめられ、それを繰り返し繰り返しやってくることによって今の教会が成り立っているとするならば、あのパンとあのブドウ酒がその人たちの心の命だということをですね、もう一回再確認できてもいいかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの教会は毎週の礼拝の中でイエス様がこうしなさいとおっしゃったことを毎回繰り返しております。どうかその時にイエス様が共にいて私たちを導き、そして私たちに命を与えてくれるものであることをどうか信じることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会の信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には平安と慰めがあなたの国で豊かにありますように。主の導きが今日もこの教会にあり、またハレー書店の集う人々の上にも聖霊の高な祝福がありますように、この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。